ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた
ポッドキャスト。
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより千尋がお送りします。今回はケロケロ見聞録6月放送、デザインしようあなただけの学び、多様な教育をどう選ぶのダイジェストをお送りします。では早速6月1日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
今回のテーマはデザインしようあなただけの学び、多様な教育をどう選ぶです。ということで、はい、ここからはですね、これまで受けてきた教育について振り返っていこうかなと思います。
はい、
大学での学びっていうのが、まあ小中高まで、うん、これまでの学びと、まあ、どんな違いがあるのかなっていうことを考えていきたいんですけど、うん、お二人、じゃあ千尋さんが思うその大学での学びと高校までの学びって大きく違うところってどこだと思いますか？
問いを立てるところから始めないといけないっていうことだと思います。っていうのも、その大学ではその研究っていうところが軸になってくると思うんですけど、そう、やっぱりそれは最初自分が何に問題意識を持ってどういうことを明らかにしたいのかっていうところを考えないと全て始まらない。
確かに。
高校までは、その、なんていう
か。与えられた問題があるもんね。
そうそうそう、これをやりなさいとか、テストでこれ出しますとか、なんかそういうところがこう決められていたんですけど、大学では。
確かにそこから自分でやんないといけない。ちなみに今千尋さんが立ててる問いみたいなのがあるんですか？
どうしようどうしよう。
ちなみに、ぼんやりでも。
そうですね。ちょっと専門的にはなってしまうんですけど、はいはいはい、私はその文学部 の中でも美術史学っていうのをやってて、そう、さっきあったと思うんですけど、私もそう、絵が好きで、でもそもそも美術作品ってすごく、当時の社会、それが制作された社会にすごく規定される部分があると思うんですけど、そう、そことの、まあ、関係じゃないけど、美術作品が制作された背景をちょっとなんかこう、
なるほどね、
明らかにしていこうみたいな。
なるほど。あ、ちょっと終わったらちょっと教えてください。レクチャーお願いします。
めっちゃ専門的になってしまうので、はいはいはい、それくらいにしておくんですけど、まあそういう問いを持っています。
なるほどなるほど。その美術の話もすごく深掘りしたいところですが、ぐっと抑えて次ですね、その小中高までの学びの振り返りってところなんですけど、小中高まで学びにその自由さ、大学で見受けられるようなその授業を自分で取れるとかいう自由さはあったのかなっていうことを話していきたいんですけど、楓さんどう思いますか？
科目によるけど、もう大半はやっぱりさっき言ったみたいに、もう決められた授業で、その中で決められた問題を与えられて、
そうですよね、
でそれを学ぶっていう形だったし、割と、なんだろう、敷かれたレールの上を、その中でどう頑張るかっていう感じだったかな。だから自学とか出た時、私すごい苦手でしたね。
あ、自主学習。
自主学習、そう。いつも決められた問題に慣れていたから、いざ自分で何か勉強してくださいっていう風に投げられちゃうと、何勉強していいんだろうみたいな。
あ、そう、確かに。
なところが分からなかったから。
確かにあった。自主学習ノートとかなんかあって。
あ、ありました。懐かしい。1
ページ、そう、自分でこう好きなこと調べてまとめてくださいみたいなノートとかあって、それは確かに。私も何をしたらいいのか、毎週頭を悩ませてたから。確かに迷って
ました。楓さん、総合の時間とかなかったですか？
あ、ありました、ありました。
なるほど。そこも、これについて調べなさいっていう感じでしたか？先生から言われる感じ。
結構、決められたテーマの中から自分の中で、それこそ課題設定みたいなことはできたんだけど、まあでも、それ以外の授業は、もう8割方は決められた授業だったかな。部活動とかクラブ活動とかは自由に選べたなっていう、ね、だから勉強の部分ではないけど、そういう勉強以外のところではいろいろ選択肢があって、自由に選び取れたなっていうところはあると思います。
確かに、なるほど。やっぱ勉強の部分では小中高校ぐらいまでは、まあ決められたものをするという感じで、まあ大学からは割と自分で選べるようになったっていうことが今ちょっと分かってきたんですけど、じゃあそれに、まあ、ちょっと難しいんですけど、それの背景って何なんだろうってことをちょっと話していきたいなと思うんですけど、千尋さん、なんか思いつくものとかありますか？
二つくらい考えてて。
すげーすごい。
まあ一つはやっぱり、読み書きだったり、その情報処理能力とか、こうある程度みんなが最低限こうスキルとして持っておかないといけないものを保障するためには、やっぱりこうある程度決められたものをカリキュラムに沿ってやっていく必要があるのかなっていうのが一つ。
確かに。
二つ目はその教材であったり、その教員養成とかも、あるいはその教員の方々のどう教えていくかとか、まあそういったところを共通化することで、なんかいろんなコストとかリスクを抑えることができているのではないかなっていう、その二つの理由から あの自由度はちょっと低くなっちゃってるっていうのが、う
ん
う
ん、確かに、まあ、知識の基盤となるみたいなことは、うん、まあ、すごく、まあ、その通りだなと思っていて、うん、まあ、みんなが生活を送る中で最低限知っとかないといけないよねっていうものは、うん、確かにみんな一律に学んでおかないと、
まあ、小中とかは特にね、
そうですよね、困るなっていうのがありますね、う
ん
う
ん、今後のね判断材料っていうものが吸収できるうちに吸収しておかないと、
う
ん、
そうですよね、うん、
土台が必要という、うん、
多分今の年になって同じ土台を身につけようと思っても同じ速度で吸収できないと思うし、
無理だ、確かに絶対漢字とか覚えられないです。絶対無理だ、
本当に小学生とかの頭の柔らかさとか吸収力にはもう目を見張るものがありますね、
うんうんうん、確かにそのなんだろう、学びの自由化っていうのはさっきお二人がおっしゃったようなメリットっていうか、まあ、背景もありつつ、まあ、学びの自由化には多分選択肢が広がるっていう良さもあると思うんですよね、うん、例えばその自分の興味関心を深められるとかっていう、うん、そうね、そういった良さもありつつ、そういったでも教育の自由化をしてしまえばもしかしたらそこにはまああまり良くないこともあるんじゃないのかなと思うので、うん、まあ、どの段階で、どこまで自由化するべきなんだろうかっていう問題提起をしつつ、この後一曲挟んで教育の多様化自由化についてさらに議論を深めていきたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト
お送りしているケロケロ見聞録、今月はデザインしようあなただけの学び、多様な教育をどう選ぶをテーマにお送りしています。はい、ということでここまではですね、大学での今の教育とこれまでの教育を振り返りつつ、教育の自由化ということについて考えてきたんですが、はい、ここからはですね、その教育の自由化と言ってもですね、2つの自由化について話していこうかなというふうに思います、うん、まあ、ざっくり説明すると一つ目の自由化が、まあ、結構お二人が冒頭で喋ってくださった決められたカリキュラムの中での自由化について、うん、で二つ目が、そのカリキュラム自体を自由に選び取るっていう自由についてお二人調べてきたと思うので、うん、そこを話していきたいなというふうに思います、うん、はいはい、まず一つ目のですねカリキュラムの中での自由化について楓さんが調べてくださったと思うので、はい、説明をお願いいたします。
2つ紹介いたします、はい、さっきもちょっと話したんですけども、総合的な学習の時間ですね、探究学習だったり、うん、総合的な探究の時間、はいはいはい、学習の時間、うんうんうん、ちょっと細かい区分はあるみたいなんですけど、はいはいはい、とりあえず大まかなものとして考えてもらって大丈夫です、うんうん、2022年度から高校のカリキュラムにおいて本格的に開始したらしいけど、なんかもう多分もうちょっと前から取り組んでる高校は確かにあるかな、はいはいはい、私たちもね受けてるので、これは
そうですよね、
はい、ポイントとしては生徒が主体的に動くことで、もう一つが他者と共同して課題を解決しようとするというものがあります、まあ、具体的にはですね、あるテーマに対して生徒自ら課題を設定し、グループメンバーとの調査や勉強、話し合いを通して課題解決を目指すというものです。ほうほうほう、最終的にはポスターだったりプレゼン資料を作ってみんなの前で発表するっていう場合もあるみたいです。私の高校の場合で言うと、はいはい、大きなテーマとしてまず地域の街のために自分たちが今何をできるかっていう大枠の中で自分たちで課題設定をしました。
あ、なるほど、大きなテーマが決まってて、じゃあそこにどういうアプローチをするかっていうのを自分たちで決めようみたいな。
そうです、うん、私の場合は防災がテーマだったんですけど、はいはいはい、災害時に高校を避難所とした際に、うんうん、街の人たちにどう利用してもらえるか、どう貢献できるかっていうのをテーマに、実際に校舎の中全部回って、はいはい、どのくらいの人ここ人入りそうだねとか、ここ職員室と放送室が近いから、じゃあここ管理部屋にしてみたいな、じゃあここ貯蓄だねみたいな、で避難経路こうだねみたいな感じで、
意外と本格的ですね、なんかミニフィールドワークみたいなこともちゃんとしてる、
ね、う
ん、
詳しい、
楽しかったなって思います。課題さえ決まればあとやることがどんどん、ね、
見えてくるから、そうですよね、
はい、まずこちらが一つ目の事例紹介です、はい、で二つ目がこちらは小中高向けの事例で、オープンタイムというものが、はい、あります。
オープンタイム、はい、初めて聞いた、
ね、そう、私も知らなかったんですけれども、はいはいはい、ちょっと似たような感じで、はいはい、児童一人一人が自分の興味関心に基づき学習内容を設定して探究する学習ということらしくて、愛知県東浦町立小川小学校が取り組んでいるみたいなので、そちらの事例を紹介しますと、はいはいはいはい、3年生以上の児童に対して全校体制で実施されているみたいです。これのテーマが面白くて、はいはい、例えば果物、季節の果物を使っておやつを作る おやつって言っちゃったおやつを作る
面白そう
とか、お母さんにマフラーを作ってプレゼントする。
あら素敵。
サッカーのパスを正確に出せるようになるとか。
いや
面白いねですよね。自分の計画に沿って学習を深め、新しい問題を解けるようになる。でそういった体験を重ねることで自主的に勉強しようとする意識とスキルが身につくというものらしいです。以上が私の事例紹介になります。
ありがとうございます。
なんか大学でやってることに近い。
そうですね、問いを立て、うん、自分でそれを明らかにしていく、
解決していくっていう、
うん、そうですね。かなりなんか自由というか大学に近いなって印象を受けたんですけど、じゃあ2つ目のカリキュラム自体を自由に選び取るというものについて、こちらも、まず私の方から紹介していきたいと思います。
はい、
はい。私が、調べてきたのがインターナショナルスクールというものです、うん、お二人ご存知？
耳にはよくする、
うん、そうですね、結構聞いたことある方も多いかなというふうに思うんですけど、うん、まあ、改めて概要を説明すると、主に外国籍の子どもたちが英語などの外国語で学んだりとか、海外の大学に進学する資格が取得できたりするのが特徴の施設となっています。うん、外国籍の子どもたちって言ったんですけど、もちろん日本の子どもたちも多く通われています、うんうん、
英語特化型授業。
そうですね、授業はもう全部ではないんですけども、うん、ほぼ英語で行われるものになります。
わかりました。
じゃあそういう海外志向な親御さんたちの子どもが通うっていうことなのかな。将来的にそういう海外を
また見据えてる方とか、うん、方とかですかね。なんか1歳、0歳また1歳から、日本でいう高校3年生までここに通うのが、まあ、通常の形態。
ずっとなんだ、かなり長いんだね。
そうですそうです。幼稚園だけ、幼稚園だけとかももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、大体は高校3年生まで通う。だから多分そこで卒業して、じゃあ大学は海外行ってみるかみたいなことなんだと思います。
なるほどなるほど。
はい、では2つ目の例は、千尋さんに紹介していただこうと思います。
は
い、
私はサドベリースクールというものを紹介します。
サドベリー
聞いたことある？
そう、サ
ドベリー。ありません。
私もないです
、ね、初めて聞いたんですけど、そのアメリカ初なんですね。うん、アメリカでまあそういうサドベリースクールがあって、うん、まあ、そこのカリキュラムがいいからどんどん広めていこうっていうので、まあ、どんどん世界的に広まっている学校形態なんですけど、うんうんうん、理念とか第一目的としては、うんうん、子供時代に自分の興味を突き詰める自由を経験しようっていうところなんです。それをもとにどういう特徴があるかというと、決まったカリキュラムが存在しない、
はいはいはいはい、
で一般的な学習だったりテストがない、うんうん、
テストない。
そうだ
よね。キャッキャッ。
輝いちゃった。
刺さっちゃった。で、最後に、担任の先生とかクラスが存在しないですね。はい。まあ、こういう、結構本当にもう自由。ただとりあえず、子供が集まりはするんだけど、うん、その中でも何をするかは、もう個々人に委ねられているという。
学童みたいな。
あ、そうだね、それがイメージ近いのかなと私も。
学童のイメージで、そこにまあ教育が付随しているというか。
そうですね、
イメージ。
何学ぶんです。
確かに
何学ぶだろう。
結構小さい子たちが通うところ。
あ、そうです、もう幼稚園からここまで。
あ、じゃあそこはインターナショナルと近い、はい、
そうですね、だからそこ結構近いのかも。英語がっていう要素があるか否かの違いなのかなって私は理解してました。
なるほどなるほど、ありがとうございます。今ですね、大きく分けて2つ、まあ、例は4つ出したんですけど、ここからはですね、それぞれのメリットとかデメリット、まあ、課題とかを議論していきたいなと思うんですけど、うん、最初に例を出してくださった楓さんは、うん、探究学習とオープンタイムっていう2つの例を出してくださったと思うんですが、うん、それぞれにまあ共通するでもいいし、それぞれでもいいし、まあ、メリットとかデメリットとか考えられるものはありますか？
そうですね、まあ、決められた学習が他にも、例えば数学国語とかがある中で自由に取り組める科目が一つあるっていうので、他の勉強の息抜きにもなるのかなと。
確かに確かに、
人によるかもしれないけど、うんうん、で自分で課題を見つけることから始まるから、自分で考える力っていうのはすごくつきそうだなって思う分、うんうん、やっぱりその分自由度が高いと、その分先生が見なきゃいけない範囲もすごく、うんうん、広くなるから、一人一人を尊重できるかっていうのが大変そうだなと思うし、うんうん、その生徒自身も別にやりたいことが特にない のに、うん、7でやらされる子たちももしかしたらいるかもしれないから、うん、その自由に学べるけどその自由に学ぶっていうことを強制させられるっていう風に感じてる。
それは果たして自由なのか、
生徒もいるかもしれない、うん、
ちょっと哲学的な
不安になっちゃった
そう、ね、私自身もそれはめんどくさいなって思った時も正直あったけど、初めて見れば私は楽しいなって思った人もいれば、うん、同じグループメンバーだったんだけどすごくやる気がある人と全然やらない人とか、
差が、ね、差は、うんうん、ありますよね。
そうだからみんなが意欲的になれるかどうかっていうところは、うんうん、だからオープンタイムとかの本当に自分がやりたいこと、
何でもいいってやつですね。ほう、
何でもいいみたいな、うんうん、あの事例とかはすごくあのより意欲的に楽しめそうだなと思ったけど、うんうん、学術的になるとね、
うん、オープンタイムが小学校、
そう小中学校の方ですね、う
ん、あじゃあそこでちょっと成功体験を積んで中高で総合的な探究の学習でっていう、うん、
例がいいかもね。確かにだから総合的な探究をする前にもう小中で、うんうん、
小中で
そういう経験をしてた方がいきなり、うん、え何知らないの出てきたんだけどってならずに、
確かに
済むかなとは思います。
なるほど。千尋さんが紹介してくださったサドベリースクールだと思うんですけど、うん、これのメリットデメリットとか考えられるものありますか？
はい、まあ、メリットは本当にその自分の興味を突き詰められるっていう、まあ話した通りなんですが、まあデメリットとしては2つあって、1つはまあ卒業資格がないを取れないことらしいです。
それは日本のっていうことですか？
そうですね、
高校卒業認定みたいな
が取れない、学校ではない正規の学校ではないためやっぱりそこが取得できないっていうのは1つデメリットで、もう1つ私が考えたのは、まあ、結構似てしまうんですけど、今楓ちゃんが言ったことと、
はいはい、
自分がこうやりたいこととか得意なことがある場合はいいけど、うんうんうん、ないのであればちょっと、ね、まあ、いきなり自由を突きつけられても戸惑うだけなんじゃないかっていう、まあ、本当に同じことなんですけど、
うんうんうん、
そう、まあ、でもそれはそもそもその自由な教育を受けてきてないからそういう風になってしまってたのかっていう、
いきなりやられるとわって戸惑うっていうことですよね。
そういう経験がそれこそさっきあったオープンタイムとかで積んでいけば、うんうんうん、まあ、そういうこともなくせるのかっていう、うんうんうん、ね、同じ話しちゃってるね。
いやいや
なん
か、
そう、鶏が先か卵が先かみたい な、
うん、
そう、そういうことになっちゃうなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあデメリットとしては一個挙げられるかなと思います。
千尋さんが、デメリットとして挙げてく最初に挙げてくださったその卒業できないっていうのは、うん、私が、紹介したインターナショナルスクールの例にも同じことが言えて、
うん、
インターナショナルスクールっていうのは、国から、義務教育を行ってくださいって言われた学校っていう風に認められていない、
そうね、
ないんだね。
そうですので、まあ、インターナショナルスクールとかサドベリースクールとかを卒業したとしても、うん、その小中学校を卒業したことにはならないっていうことがある。だからそのもしその大学、海外の大学に進学して海外で働きますみたいな、うん、ってことに なったら話は別かもしれないんですけど、日本で例えば就職とかをするときに、うん、やっぱその学歴の部分を、
はいはい、
もうもし見られるところであるなら、ちょっとそこは不利に働いてしまうかもしれない。
なるほど、ね、
っていうのがデメリットっていう感じ。
現実
問題、社会で求められてるのは義務教育の土台があってそれのプラスだろうから、
うんうん、そうですね、その土台の部分もってなるとちょっと、
だからまあ国内で働くってなるとっていうことだよね、
う
ん、だからもともと海外志向の人たちにとってはすごく向いてるもの、
はいはい、そうですね、だからまあ将来を見据えた上で今の自分に必要なのはどっちなんだっていうのを、うん、まあ、早い段階で見極められれば、
なるほど、
とてもいい選択になるのかなとは思いますね。
よしわしはありますね。
そうですね、はい、ここまで、教育の2つの自由化について、メリットデメリット双方を挙げて議論をしてきました、この後1曲挟んで今回のテーマ、デザインしようあなただけの学び、多様な教育をどう選ぶについてさらに議論を深めていきたいと思います。
ケロケロ見聞録ホ
ットキャスト、
先ほどは学校教育における2つの自由について考えてきました、ここからは自分ならどういった自由を選ぶかということについてより具体的に話していきたいと思います。はい、ということで皆さんお待ちかねプレゼンパートです。
イエーイ、盛り上がってるの競争だけかもしれない
そうかもしれないかもしれない、
普段から、
いやそう多いからね、
おってことはじゃあ楓さんからいきます。
あーやべえ
年上から
4年生ですから
4年生ですからね。
何のプレゼンしたかわからん。テストの代わりにプレゼンだから。
あ本当に多いですよね。
もう本当に、
はい、大学入ってプレゼントが本当片手で数えるくらい
しか。マジ
本当ですか。もう毎週ほぼ毎週やってました。
ほぼ毎週だね。本当にした頑張ります、
はい、頑張ります、
はい、ちょっと期待大、
はい、やべえちょっと反応しない、は
い、ということで、まあ、概要をちょっと軽く説明していくと、まあ、ここまでその教育の自由化とか多様化についてお話ししてきたと思うんですけど、ここではですね過去に戻ってもう一つの人生を歩めるならというテーマで、小中高大学のどこでどの選択をするかということ、うんと、まあ、それにプラスして、まあ、その先には、まあ、それを選んだ先にはどんな人生があったかもしれないのかということについて、まあ、3人考えてきたのでそれを発表していこうかなと思います、
はい、
ということで、まあ、楓さん準備はよろしいでしょうか。
OK、
はい、
元気いっぱ い,
と い, い, っぱいということで、ではよろしくお願いします。
はい、私はですねイマージョン教育というものを受けたいと思っております。
イマージョン
聞いたことある？
ない。
初耳です。
そう、私も調べるまではなかったんですけど、はいはいはい、イマージョン、エマージョン、
エマージョン、
すごい、エマージョンは浸すって意味らしいんですけど、
ああ、
なので英語にどっぷり浸かりきった状態での語学学習を行うという教育らしくてですね、英語を学ぶのではなくて英語で学びます。
あ、もう英語できること前提なんだ。
うん、というよりも英語をどんどん使っていこうっていう、できることが前提というよりその中で多分身につけていくんだと思うんだけど、
使って身につけていこう。
そう、
うん、なるほど。痛みを伴いつつ、
痛み
が
ちょっと高めのね負荷をかけつつやっていくことでスキルは得られるよっていう。
なるほど、なるほど。
インターナショナルスクールとは違って、うん、あの国語とか道徳は日本語で学習するんですけど、その他の数学とか理科は英語でやってる。だから実際にその事例紹介としてなんかあのニュースとかでね動画が上がってたんだけどね、はいはいはい、もう私よりペラペラなの小学校の子たちが。
おなるほど。
The triangle とか言ってる。
怖い怖い怖い。なるほどなるほど。
かっこいいと思って。で私自身その小中学校の時にもっとなんだろう、はい、今大学に入ってすごく英語に対して拒否感を覚えちゃってて。
わかりますわかります。
で中高の時の学習でも、うんうん、なんだ読み書きっていうのはすごくやらされたけどさ、うん、やらされたって言い方はちょっと良くないけど、でもこの勉強して英語って喋れるようになるかっていう、ね、ずっと疑問に思ってたんです。
実践の部分がちょっと、これだ、弱かった、
ね、英語って結局使えないと意味ないんだから喋らないと意味ないじゃんっていうふうに思ってたから、うんうん、
まあ、確かに確かに。
ってなるともっとその小学校中学校の時から英語に対してもっと馴染んでたら、うんうん、なんだろう、より今も拒否感なく話せてたのかなと思ってて、
なるほど、
なのでそういった教育を受けたい。でも日本語の方の勉強もおろそかにしたくないから、
はいはいはい、
インターナショナルじゃなくて国語とか道徳も日本語で学べるイマージョン教育というものを受けたいなと思っていまして、その後将来かな、私多分もう一回競争学部に入ると思うんだよね、それ受けたとしても。っていうのも競争学部留学も行ったんですけど、
はいはい、
英語が苦手すぎてあんまり英語をもうそんなに長い期間使わなくていいプログラムを行っちゃったから、
あ、なるほどなるほど、
英語をもう堪能になってからもう一回競争に入って、
入って
1年間くらいしっかり留学したい。
あ、はいはいはいはい、
いいね。
でまた違う世界が見えてくるかなって思います、
うん、あ、英語を学びたい理由としては、うん、そういう新たな世界の扉を開けたい、ま
あ、一番最初にあの好きな教科が英語って言ってた、はるちゃんも言ってたように、は
い
はい、英語喋れるってやっぱかっこいいじゃないですか。
そうね、まあ、したことはないね。
そうだったり、まあ、今の社会とか見るとやっぱ少子高齢化だからどんどん多分移住してくる人とか海外の人多いだろうし、はいはい、英語喋れて損することはないだろうなって思ったし、
そうですね、本当にそう、
いろんなことを学べるかなっていう。イマージョン教育っていうのはあの英語で学ぶからこそいろんな、英語だけじゃなくていろんなこと主体的に学べることとか、研修とか海外に行って自主的に学ぶこととかもあるみたいだから、自分の主体的な考えとかも学べるみたいでっていうところで、はい、私のプレゼンは
ツールとして、
はい、以上になります。
おお、なるほど、素敵、素晴らしい。まあ、これを聞いてて私とめちゃくちゃ被ってて、おーやばい
かぶっちゃったか
って思っちゃったんですけど、はい、ね、はい、じゃあ次私いいですか、は
い、お願いします。
私はちょっと小中高ではないんですけど幼稚園の頃に戻ってプリスクールっていうのに通います、う
ん、お
プリスクールは聞いたことあります？
これまた初耳。
なるほど、私もない。
あ、本当ですか、うん、プリスクールっていうのは未就学児、まあ、小学校に入学していない子たちを英語環境で育てるっていう施設になっています、うん、プリスクールももちろんその、まあ、メインは英語で、うん、まあ、日常生活を送るっていうところになるんですけど、まあ、日英両方使えるところもあるそうです、
うん、
っていうところで、まあ、小学校からは日本語だけの、まあ、一 般的な、日本で今一般的な学校へ行けるっていうのも、特徴としてある。めちゃくちゃ簡単に言うと、その幼稚園をなんか英語で送ろうみたいなイメージだとちょっと分かりやすいかなというふうに思っていて、で、まあ、理由としてはさっき楓さんがおっしゃったこととほんま似てるんですけど、うん、まあ、あと英語に早くから慣れるべきだなと思ったっていうのがあって、私もあの英語に拒否反応を示してるし、もうちょっと最初の幼稚園とか小学校からの段階から英語を話せてたらよかったなっていうのを思うところがかなりあるので、まあプリスクールを選んだっていうのと、あとその小学校から高校は私は日本語でしっかりそのいろんなことの基礎知識を身につけたいなっていうふうに思ったので、まあプリスクールでまあ英語になれる環境にいつつ、まあ、小学校からは日本語の教育を受けたいなというふうに思っています、
うんうん、なるほどね、
はい、ということで私のプレゼンは以上です、は
い、ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後ありがとう、私から
お願いします、
はい、私が戻るなら小学校かなと思います。
小学校
で、
はいはい、
具体的に何を選択するか、まあ、選択というよりは2人は結構丸々スクールみたいな新しいスクールの形、うんうん、っていうことだったんですけど、はいはい、私はもうカリキュラムの中でもっとこうしていきたい、具体的には自由研究をガチればよかった、
うんうん、ガチってなかった、
あ、そうですね、結構もう苦手だったし、もう周りの力を借りながら結構依存しながらやってしまっていた、
うん、依存しながら、
その親とかに、
ね、今周りの環境って親
に親に力を借りながらすごいやってしまっていたんですね、うん、でそれの結果もう大学になってもなんか自分で考える、うん、本当に問いとか課題を見つけて取り組んでいくっていうことが、うん、なんか弱い、そう苦手だなっていう風に気づき、そこをやり直し、もっと小さい時から、うんうん、その自分でこう考える力みたいなのを養いたいですね、うんうんうん、やっぱり、うん、私本当にお勉強しかしてこなかった、
う
ん、
私も
その答えがある問いにしか取り組んでいなかった、
うんうんうん、
常に答えを探しながらここまで来てしまったっていうのが、うんうん、まあ、大学になってもそうだし、まあ、今4年生なんですけど、はいはい、社会に出るっていく直前の身として、その社会に出たらもう答えがないわけじゃないですか、そこでちょっと耐えうるのかという不安もあり、うん、そういうこう自分で解決、問いを見つけ解決していく力っていうのをもっと早い段階から身につければよかった、うん、そのために自由研究をガチってればよかった、まあ、一つの方法としてね、
一歩としてですね、
そうなんです、
そこで一個成功体験を積んでたらね、
う
ん、
違っただろうから、そうそうそうそう、それはちょっとまあ後悔チックにはなってしまうんですけど、
うんうんうん、
はい、思いますし、もしこれ今小学生の方、まあ、ちょっと遅い時間だからあれだけど聞いてる人がいれば、そう、自分でもうどんな形でもいいから、うん、完璧じゃなくてもいいから自分でちゃんと考えるっていうことをやってほしいです。
好きなことを好きなように取り組んで学ぶっていう、
本当に
楽しく、
まあ、なるほどなるほど、うん、今千尋さんの方からその子どもたちに対するメッセージがありましたけど、結構その私たちが話してきたような、まあ、自由な教育、うん、まあ、今と比べて比較的自由な教育を、まあ、受けるのは、まあ、もう私たちではなくても子どもたちになると思うんですけど、うん、その教育を受ける子どもたちにはどうなってほしいのかっていう、まあ、ちょっとそのなんていうんだろう、まあ、大きな視点、マクロな視点っていう、まあ、問題もあるなって今思ったんですけど、楓さんはどう思い、うん、ね、考えでしょうか、
うん、やっぱりその上の世代っていうのがそういうものがあるんだっていうのをやっぱり私たち含め理解していくことは必要だなって思うし、そういうものを、そういう選べる環境があるんだよっていうのを知っておいてほしいし、なんだろうな、そこからいろんなことに対してワクワクする思いを持ってほしいよね、うんうんうん、まだ教育の立場ではないから、私は誰かを育てたりっていうことはないから、まだそこのなんだ浅い考えしかないんだけど、実際多分主体的な学びをすごくした人、インターナショナルとかを卒業した人ってすごく自分のアイデンティティが確固たるものを持ってる方がすごくいい印象として多いなと思ってて、
ね、自信に満ち溢れてる、経験に裏付けられた自信みたいなものを感じるよね、
やっぱそういう自分が選び取った中でどういう選択をしていくのかっていう経験を積んだ子って、自分は自分らしくいれるんだっていう自信がきっとあると思うから、あなたはあなたらしくして好きなように学んでいいんだよって思える、でだからそういう教育を経て、だから今の自分があるんだな、よかったなって思えるような教育を歩んでほしいし、でそれを私たち上の世代が理解していくことも大事なんじゃないかなって個人的には思っています、
選択肢をちゃんと
与える提示するみたいなね、
うんうんうんうん、なるほど。今楓先生からのありがたいお言葉が、いやいやい
や染みました、
染みました本当に、
はい、私今日そんなスタンスじゃない、でも多分みんなそういう風に思うんじゃないかな、うんうんうんうん、これからの、
なるほど、ね、
経験って大事だし、その経験をするためにやっぱ小さい子にとってはその親というか親世代、上の世代がちゃんと提示していかないといけないな、はいはい
は
い、
そうだね、押し付けるんじゃなくてね、そこまでこういう選択肢がたくさんあるんだよって、
そうそうそう、見せてあげるというか、う
ん、確かにそれ大事です。と私が一個考えるのが、なんだろうな、これちょっと難しいかもしれないんですけど、なんか自分をなんか分析、もうちょっと分析してほしいっていうか、自分を知ってほしいなって子供たちに、子供たちにはまあ思っていて、教育の自由ってなった時に、まあ、まず自分が何に興味があって何が好きなんだろうっていうのに、うん、をまず知らないと、その選択しようにもできないと思うから、うん、本当になんか何でもいいと思うんですよ。例えば私とかはサッカー見るのが好きだから、サッカー選手ってどれぐらいお金もらってるんだろう調べてみようとかでもいいと思うんですよね、うん、だからそこからその自分で選んで自分で調べようとするっていう、まあ、自己分析、ちょっと就活みたいになっちゃいますけど、うん、っていうところを思ってほしいなっていうふうに、
ね、だから就活でやるいわゆるガチな自己分析っていうよりか、そういう経験を積んだこと自体が多分今後の、
そうですそうです、
自分への理解分析につながってい
く、繋がると思います。
そうだね、どんなことでもチャレンジというか好きなことを見つけるためにはいろいろね、
そもそもね経験を積まない
と
っていうふうなことが大事なんじゃないかなというふうに思います、
う
ん
う
ん、
そうだね、はい、確かに経験大事だね、
うんうんうん、
外に出よう
外に出よう、
私たちの今回のまとめとしては子供たちを外に出よ う,
そうで、いろんなことを、ね、経験をしよう、
スマホばっかですから
本当に嫌な大人
みんなゲームキュバ
ー楽しくてね、そうゲームからね学ぶこともいろいろあるとは思うんですけど、 そ,、ね、そこからまた一歩別のね、うんうんうん、なんかことに目を向けてみるのもすごく学びというか気づきが多いと思うので、
私たちの知らない世界が、ね、うんうん、広がってるだろうし、
そうですね、まあ、子供たちにもそういう視点も持ってほしいし、うん、まあそうなんだろう、そういう子たちにまあ選択肢を与える私たちの世代っていうのも、まあ選択、いろいろ選択肢があるよっていうのを知るのも、すごく知ってまあ提供するっていうのも大事なことなのかもしれません、うん、はい、ここまで自分だったらこんな選択をするという考えをもとに教育の自由化多様化について話してきました。私たちの同じく今まさに学校教育を受けていらっしゃる方、またお子さんの教育プランを考えている方、さらに学校教育に関するお仕事をされている方など、多くの人にとって教育の自由化多様化について考えるきっかけになれば幸いです。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより千尋でした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。